サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
ヘルパーさんもね、ネタの宝庫でいっぱい関わってるんですけど、そういう概念がないので、ただそこ気づかずにルーティンこなしてるっていうイメージは僕すごく持ってて、
ありえますよね。
だからそこの視点をこう入れてあげることに、概念入れてあげることによって、うん、まあ見えてなかったものが見えるっていう、ね、言語化できるっていう可能性はね、うん、すごい秘めてるなっていう、ね、
これを見てもらわないといけないですね。
ですよね。
後見人さんたちの職種の中に、はいはい、まあ、税理士さんとか法律家がいらっしゃいますよね、うん、で法律家の中で維持紛争に関わる人に聞くと、
はいはい、
医療系のトラブルですね、
はい、
揉め事を関わってる人に聞くと、うん、サインしたりとかする人っていうのは、うん、医療代理人あるいは医療事項代理人って言うそうですね、はい、で僕らは曖昧にキーパーソンって言ったりするんですけど、
はい、
現場では、はい、それは医療の代理人、意思決定者ですね、とそれから身の回りの世話をする人をごちゃ混ぜにしてるんですね。医療事項代理人は何をする人かっていうと、
はい、
勝手に決めてサインをする人で本当はないんです。
あ、はい、
そこに、いてるチーム全体の意見を取りまとめをして、そこへ持ってきてくれる人、もらった情報とかそこで決まったことを持って帰ってみんなにちゃんと伝達する人なんですよ。だから長男だって、よっしゃもうやっといてくれって言って帰ってみんなに言わんかったらこれダメなんです、失格です。で、後見人さんは自分で決めることは一切許されませんけど、
はい、
プロとして全部話はちゃんと聞きましょうと、聞いてくれて、うんうん、その聞いた話をではこれを持ち帰って家族にお伝えしております、はい、でお返事を何らかの形でこの日までに持ってきますということができれば、うんうん、これは立派に代理人の仕事を果たしています、
はい、
ですがやはり少し前の時代まではやらないということが、はい、容認されてきたので、
はい、
これから多子社会を迎えるにあたっていろんな面で問題があるよねってなってきて、その一つがこの人生会議をしましょうっていうことでもあるし、うんうん、で一つは後見人さんたちにもそこにちゃんと逃げずに参加してもらわないといけないんじゃないって、でき、まあ、うん、まだまだその入り口だったばかりですけど、うん、っていうことがそれぞれ出てきて、どちらも今歩き、やっとよちよち歩きを始めたところと、うん、そういう感じですね。
あ、なるほど。
その後見人さんのよくある職種の中には税理士さんもあってですね、
はい、
税理士さんは圧倒的にやっぱりお金だけっていう、経済的な判断だけっていうことがやっぱり多いですね。やっぱ苦手分野でもありますよね。
そうですよね、
はい、だこれは僕ら意思決定の説明をしているときすごく思うんですけど、下地の理屈の部分と上に乗せる気持ちの部分、理系と文系両方の仕事をしないといけないですよね。だから力系頭の人には、はい、なかなかしんどい、一本一本の人にはね、
うん、
うん、両方できる人はいいんですよ。そこが、はい、この役割のちょっと難しいところかな、はい、でそういうそのエピソードが持ってる気持ちのもん、その要素っていうのをそこに関わる人たちにうまく全員に伝えて、それを一本にちゃんと寄り合わせられるかっていうのは、うん、なかなかの能力が問われますよね。ACP でも、
うん、
むやみに踏み込まないことっていうのはやっぱりすごく大事で、
はい、
その人が考えようという思ったきっかけの時をすかさずキャッチすることって結構大事なんですよね。と緩和ケアのタイミングであれば、それは往々にしてすんごい痛いボールで飛んできます。
あ、痛いボール、
はい、すっごい痛いです。もう結局私にやる治療なんかないんでしょって言われますね、
はいはい、
結局私死ぬしかないんでしょ、死ぬの待ってるだけなんでしょ。でもそれはその人が初めて、今までその縁起でもないことから目をそらしてきた人が初めてそのことについて話し合ったろうぜって、まあ喧嘩越しやけど言ってきた時なんですよ、はい、その時につい、いやなんとかなりますよって言いたくなりますよね。そんな辛いこと言わんとってくださいって言いたくなりますよね。じゃなくて、もうこれから死ぬしかないって思うんですよねっていう反復って言ったりしますけど、
はい、
その人の気持ちを 言葉にして、はい、その人の目の前にもう一回こう見せてあげる。でそれを自分がもうボーンって言いっぱなしで忘れそうになった言葉を思い、うん、もう一回目の前に見せてみるんですよね。そうすると、うん、なんでそういう言葉が出たかっていうことについて語り合うことができたりするんですね、
うんうんうん、
だから実は ACP いざ死を目の前に感じた時のこの ACP についての語り合いっていうのはかなり生々しい生臭いものがありますね。でもこの時を逃すとなかなかでき、うん、答えを集めることが、はい、答えを出すことはあまり値打ちがあることではないので、
はいはい、
痛みを取ることと安楽死をさせることだったんですよね、
うん、
でそれは結論どちらかっていうのが大事なんではなくて、例えば安楽死っていうことはどっから出てきたんだっけ、誰のため、それがいやいやそういうもんやと思ってたっていうだけかもしれないですね、
うんうん、
で、痛みを取ってあげたいっていう人の中に、うん、痛みだけはないようにしてあげてほしいんですって、うん、いやこの人多分最後まで痛み出ないと思うよって思うことがあるんですよね。このなんで痛みって言ってんのっていうのが、いやがんってそういうもんだと思ってただけのこともあるし、
うん、
この本人さんがすごい痛みのことで辛い思いをしたことがあったりとか、この人は痛みにすごい弱いんですとか、分からんなりにこの人はがんになった時から痛みのことをずっと心配してきてて、それだけは嫌だ嫌だってずっと言ってたんですとかってなことがあるわけですよね。そうすると、うん、もしそれやったら痛みを取ることが大事なのではなくて、僕らがついてる限りあなたの痛みはもし出ても絶対抑えてあげられるから任して、僕それ得意やねんって言ってあげるんでいいんですよね、うん、まあ僕はこのあなたには多分出ないと思ってるし、出たとしても僕はあなたの痛みは取れる自信がある、
うん、
そこであなたを辛い思いさせることは絶対ない、それ僕ができんくってもまた頼れる人がもう奥の手のまだ奥の手もあるから任しといてと、うん、そういう話をしてあげたら、うん、多分それで満足なんですよね、うん、本当に痛みに手を出さなくっても、その根っこがどこか、それと今回で言うと周りの人がどうしてあげたいと思ってるかっていう話ですよね、うん、
はい、
であるいは周りの人が普通はどういうふうにするべきものだと思っているっていう社会通念のようなものかもしれない、
うん、
でその中に本人それはなんでそう思うのって言ったら、こういうふうな行動を見てたらこうしてほしい、こいつこういうやつやからとか、
うん、
こういう時にこんな風にしたら喜んでた、こういう時が辛そうやったみたいな話もあってもいいやろ
う
し、
うん、
で痛みが出ると思っての、まあ、主治医の先生にこれって痛いんですかね、
うん、
痛みって出るんですか、うん、みたいな話があってもいいし、
うん、まあ犬とかやったら本当に喋らないから、うん、本当に何考えてるんやろ、うん、どうしてほしいんやろっていうのは、うん、すごい考えますね、
うん、
これが先生がさっき言ったみたいに認知症の方だったらちゃんと伝えれないから、
うん、
表情を見たりとかいろんなところから情報を固めていくことが必要なんかなって思いますね、うんうん、それと先生と一緒にお仕事してる中で、
はい、
もっと早くにそれをしてたらよかったのになっていうことはよく見ますね。
うん、
それはでも難しいよね。
ね、
で、にっていうのは僕らからすると思うけど、うん、もっと早くはその人のモチベーションがまだできてないことは往々にしてあるしね、うん、僕らが介入していく中でいろんな治療計画を考えるじゃないですか。で、治療計画を立てること、イメージを絵にするっていうことだと思うんですけど、うん、
はい、
その絵を描くキャンバスがいるですよね、うん、小さいキャンバスに大きな絵描けないじゃないですか、
うん、
でそのキャンバスは患者さん家族さんのモチベーションと実行能力だと思うんですよ。薬10個出しても10個飲めない人いますよね、
うん、
1日3回の薬飲めない人いるじゃないですかね。そもそも薬なんか飲みたくないっていう人もいてるし、
うん、
そういうそのまあ管理能力とかちゃんと飲み込みができるかとかっていうことも含めての、
うん、
はい、実行力とそういうことをするか、今で言ったら話し合う、頭を整理して話し合うことができるかっていうことと、うん、そのことと向き合う気持ちがあるか、そうやって話をしてて辛くなった時に支えてあげることができるか、そういうことが揃ってなかったら成立しないし、そこを配慮せずにするのはまあおそらく逆効果であって、
うん、
もう二度と僕らはその部屋に入れていただけなくなるだろうなと思います、うん、
突然病気になる方とかだったら、うん、そういうことってよくあると思うんですけど、うん、ケアマネージャーとかヘルパーさんとか関わってる中で病気になってしまったりする場合ってあるじゃないですか、
うん、
その前に、うん、確かにヘルパーさん聞いてるし、うん、ケアマネージャーもこの人はお酒が飲みたいとか入院は嫌だとか お金がこんだけあるから ここを大事にお金使いたいとか聞き取ってると思うんで、なんかもう、でも急に病気になってしまったらちょっと難しいのかなと思うけど、うん、そうじゃなかったら結構聞いてることが多いので、
うんうん、
担当者会議の時にちょっとでもねその辺触れながらしたらいいのかなと思いますね、
うんうん、
あの末期がんの人の診療を始める最初の面談の時にね分けて聞くんですけど、デマンドをですねその人の中でも形が出来上がって言葉として出せる求めですね、何を求めて在宅に帰ってこられたのか、どんなことは嫌だと思ってますかみたいな、やりたいことやりたくないことをお聞きします。でもう一つは潜在的なニーズの材料ですね、切れ端を集めるために、うん、この人どんな人ですかってわざとパートナーさんとか家族さんに聞きます。特に男性だと自分のこと言わないので、
うん、
職種もそうですけど、うん、仕事ぶり、どんな職業にどんな風に向き合ってきた、うん、まあ、職人派だとか営業職でもうどんどん外へ出て行って酒ばかり飲んどってみたいな話とか、そういう人柄の部分、あるいは行動パターンとか趣味とか、まあ、趣味から入ってとかですね、そういうその人の人となりですねを聞いて、それってもしかしてこの方はこういうパターンの方っていうことですかとか、あの人に厳しく自分に甘いやつですかねとか楽しみが大事とか、うん、ちょっともしかして落ち着きなくてどんどん突っ走っちゃう人みたいな、そういう、ほんならそのパートナーさんがそうそうとかって言ってくるから、なんか今こんな噂になってるけどほんまですかとかって言って、はい、苦笑いしてくれたりとかするとこれ一つ集めたなと思って、そうです、そうです、はい、はい、そういう大体の方向性を見ておくと、その方にどういうふうに切り込んでいくかが少し分かりますよね、うん、ちょっと失礼なぐらいにぶつけていきても言ったりとか、あのそれするときにちゃんと敬語だけは使おうとか、
うん、
これこの人には男同士で話をしましょうっていう方がいいのか、うん、この人の時はもう女の子から言わした方がいいわとか、それはどういう切り口かは材料が大体見つかる気がします。あの僕はあの、医療面談っていうか、まあ面談ですね、人と話し合って、うん、その先に行動変容とかを見据えて話し合うことのトレーニングが僕的には立ち飲み屋なんですよ、はいはい、もう久しくトレーニングしに行けないんですけど
最近は行けないです、
最近行けてないですね、寂しいんですけど、その
意外
と、あ、そうですか、はい、そうでしょう、はい、そう言ってもらうのがもう、はい、このネタの定番で定番なんですけど、
は
い、
意外、
そのコメントを待ってました、
はい、あ、そうですか、
はい、自分の親ぐらいの年の人たちがですね、
はい、
ちょっとこう体とか心のトラブルを抱えてらっしゃってね、
はい、
少し判断力にブレが出ててですね、
はい、
こんな若造の話をそんな大事なことについて聞きたくもないわと思ってるわけですよね、
はい、
でそういう前提で、うん、立ち飲み屋だとですね、隣のおじ様はですね、なんや若造がこの大人の社交場に紛れ込んできやがってと、
お
と思いながらもちょっとこっちに興味を持ってるわけですよね、
はははは、
でまあ、あのこういう場では大人が先に声かけたらなあかんから、ちょっと声かけたろうかと思って絡んできてくれるんですよね、
はい、
ちょっとね、はい、あの、はい、まあ、あの、はい、体は少しこうお酒が回ってふわっとしてるしですね、頭もちょっと回らなくなってですね、
は
い、心身ともに少しこう足りない状況がありながらでもですね、はい、こちらに興味を持ってくれてるわけですよ、かけるだけ、はい、その時に、はい、私はあなたに興味を持ってますよという姿勢を大きく示しながらですね、
はい、
あなたについて教えてほしいんだと、語ってください、はい、あなたの人生みたいなことを言っていくとですね、
はい、
少しずつこうあのいい気分になって、お前ちょっと名前ぐらい聞いたろうかと、お前名前なんちゅうねんとお前どこで仕事をしたんねん、おお、そうか頑張れよみたいな感じで
言って
ます
よね、はいはいはい、
医者お前ほんまみたいなこと言われながらいやまあちょっとずつ頑張ってますとかって言いながら、あの自分という存在を見ても認めてもらえるように相手の存在を大きくちゃんと認めて、
はい、
ちょっとずつ関係性を作ってですね、もう自分に興味を持たせることによって自分を語ってもらうとっていうふうなことをするんですよ、それってまあ立ち飲み屋で普通にするでしょ、
まあね、言ったら、ね、
そうですよね、そうですよ、すごく僕はそこが似てるなと思って、はいはい、例えば、はい、絡む喋り方をやめてみようと思わせてみようとかね、ちゃんと社会人の喋りになるように持っていってみようとかね、それができたら行動変容じゃないですか、
はいはいはい、
相手から行動変容を引き出せるかっていうのを、
はい
はい、 場も楽しみつつ、あのそういうこの人からそういうのは引き出せるかなとかって自分の中
ですごい課題を持ってで、アンゴラポールを築きながら距離感を縮めていくみたいな、す,、ねはい、すごいすごいなすごいこと
してる
やるでしょ。いやまあ
イベントとかみんな参加して、ね、今日もトレーニングだと思って。
すごいですね。
見取りとか終末期とかっていうことについて、
はい、
喫茶店でおばちゃまが話題にしてくれることを目標にしてます。
あ、
はい、あ自分の病気とか薬とか主治医の話をしてますよね、うん、あんたは主治医誰なって、うん、上野先生や、うん、うちは太田先生やで上野先生どうなんどうなんあの人はなあれはええねんけどなちょっとこの辺がなとかって言うてるじゃないですか、うん、あのノリで、うんうんあんたのところの旦那なんか在宅で見取りやったらしいなとかって、いやいやそうやねんあんたとこ病院やろとかって、うん、あそこの病院はなよかってんけどなでもまあほんまはちょっと興味もあってな在宅もとかっていう風な話が出てくれたら、うん、もうこれはほぼ達成したと思うんですよね、うん、
あなるほど。
その決してその特別な話ではなくて自分の誇るべき経験としてあんたはちょっと辛そうやったなってうちはなもうそんなことなくてすごいうまいこと言ったんやでって別に辛いとは語らんでいいわけで、うん、頑張れたっていう時に自分の誇りとしてねもう慣れ初めの話をするようにですね、
うん、
うちの旦那とはなっつってすごいもう僕らは嬉しいですね。
あなるほど。
そこに向けて
やってるんですね。そういうふうになるようなとこを目指してるところですかね、
はいはい、うん、ずるいんですけど、うん、亡くなった後に残された家族さんにグリーフケアって言ってその遺族のケアっていうのがあるんですけど、
はい、
それは最初は僕はずるいと思ってやらなかったんですよね。
ずるい、はい、うん、
自分たちが行き届かなかったことを言い訳してるような気がして、はいはい、でも、うん、喫茶店で残された奥様たちに、うん笑いながら看取りの話をしていただくためには彼女らにとって誇らしい自慢の体験に仕上げないといけないんですよね。
うん、はい、
でその彼女らが最後にですね、はい、誰にも応援してもらうことが僕らと彼女らだけで作った世界なんですよね。なかなか人に言えなくって今は言えないんですよね。その人に言えない頑張りのことを認めてあげて、あなたはすごいいい働きをした、あの時のあなたの一言に彼はきっと救われたんだとか、あの時のあの振る舞いは、うん、あの世界を変えたよねとか、うん、っていうことを知ってて評価してあげられるのは僕らだけなんですよ、うん、それを、まあ、僕ちなみに記憶力ないから言えないんですけどイメージしか言えないんですけどあそこをまあ彼女らがフォローしてくれるんですけどね、そういう方向性で今はグリーフケアっていうのはその亡くなった後通夜の頃に弔電を送って、
うん、
私たちはつながってるよっていうことをメッセージを送ったり、四十九日の頃にだいぶ気持ちが少しほぐれてくるので悲しいだけではなくなってきた頃合いにお花を送って、うん、でその時に悲しいがある程度こう消化できてる方はご挨拶に来てくださるんですね。お花のお礼、
はい、
うん、お電話とかね、でそういう方に、はい、じゃあよかったらお線香とかお写真に手をご挨拶しに行ってもいいかなって言って、
はい、
うん、行きます。で行った場所でまたその方、亡くなられた方について思い出話をして、一人の時の素晴らしい、大体ご本人にはもうめちゃくちゃ満足して亡くなってもらってる自信はあるんですよ、
はいはいはい、
でもそれは埋もれていくんですね、大体往々にして、うん、だから埋もれさせないようにして、うん、これはもう素晴らしい宝だからっていうのを一緒に宝物っていうのをペッタンって貼って終わりするんです、
ね。
はいはい、であと、まあ、また最近はスタッフまた頑張ってくれて、年に1回お手紙書いたりとかね、
あそこ、ね
はい、に宝物埋まってるのを覚えてるみたいな話をこう、ね、してもらってます。その辺から僕らは始めようかなって感じですね、はい、
なんか初めもう私は家で見れるのかなってすごくおどおどしてた奥さんが、
うん、
自信持って頑張りますって言って見とったりとか、
うんね、
あと
胸張ってんの、
ね、あとお布団で亡くなりたい、自分はお布団じゃないと嫌っていう人、最後までお布団から上げたりとか大変じゃないですか、
うん、
だけど最後まで本人の思いをと思ってお布団で見とった方もいらっしゃったりとか、すごいねって言ったりね、
うんうん、
その方の死がね、視野に入ってきた中で、
うんうん、
重苦しくこう持続的な緊張の中で、うん、思ったことも言えずにって言ってたのが、うんうん、解きほぐれていって、
はい、
できると思ってなかったことが実現していって、うん、その中で こういう世界があったんやっていうので、ご本人さんだったり周りのパートナーさんとかが驚きを持って、その自分の努力とか発見とかっていうものの中で、あの大きく前に進んでくださることっていうのはよくありますね。はい、よくそのこの人こんなに頑張れたんやとかね、はい、応援した甲斐があったな
と、奥
さん生まれ変わったね、奥、ね、さんもさなぎから長になったわみたいなぐらいの時が、
そこまであるんです
ね、本当にあります、
ありますよね、
美しい長になったねって、
その奥さんだけじゃなく娘さん息子さんもみんなが、家族みんなが、
あの大きく人として大きく成長したね、まだまだ伸びしろあるねって思う時あります、
ね、その後、うん、だから一人になったお母さんを気にかけて息子さん、うん、娘さんが訪問してくれてたりとか、うんうん、残された家族の絆も強くなっていってることを目にします。
その病気というきっかけがなかったら、そこまでのあれがなかったっていうところね。そこが本当にどこがゴールでね、どこが良かったかっていうところが ね、すごくわからないですね。
そういう面で言えば、病気にもギフトの面はあるんでしょうね。
あ、そうですね。なんか思いますし、深いですね。なんかそこで、ね、
だからそういう中で、はいはい、そのまあ僕らも出会えたことを喜んでもらえるとね、すごく嬉しいですね。
今日はね、はい、まあ、普段私も先生からお話を聞いてはいるんですけども、はいはいはいはい、またこう上野さん通して違った角度からも見れたなと思うし、先生の、はいはい、言ってる行動変容が上野さんに起こればいいなと思いました。じゃあ今日は太田医の院長、太田俊介先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。